本日は実会の第6回殺してはならないに関するハイデルベルク信仰問答のこの問答をご一緒に読んでまいります。この前の第4回第5回が一つの問答であったのに対して、今日のこの第6回は3つの問答をここに重ねております。問105から問107まで3つの問答がここにはありますけれども、そこには一体どういう意味があるのでしょうか。通常殺してはならないというのは、よほどそういう罪を犯した人間でなければ当てはまらない教えだという、そういう考え方があります。確かにそうです。人を殺すということを経験する人はごく稀であり、普通に生活をしているならばそういった局面に出くわすこともほとんどないのであります。ですから実に多くの人々がこの殺してはならないというこの戒めは自分とは無関係だと、そのように考えております。そしてこの戒めの前を素通りしてしまうのです。しかし今日のこの信仰問答をお読みになられて皆さんお気づきだと思いますけれども、信仰問答はこの殺してはならないということを単に人殺しだけに限定してはおりません。もう一度この今日の問答、問105、106のところ、ここを注目していただきたいと思うんですが、問105、第6回で神は何を望んでおられますか。私が思いにより、言葉や態度により、ましてや行為によって私の隣人を自分自らまたは他人を通してそしったり憎んだり侮辱したり殺してはならないこと、かえってあらゆる復讐心を捨て去ること、さらに自分自身を傷つけたり自ら危険を犯すべきではないということです。そういうわけで権威者もまた殺人を防ぐために剣を帯びているのです。問106、しかしこの戒めは殺すことについてだけ語っているのではありませんか。神が殺人の禁止を通して私たちに教えようとしておられるのは、ご自身が妬み、憎しみ、怒り、復讐心のような殺人の根を憎んでおられること、またすべてそのようなことはこの方の前では一種の隠れた殺人であるということです。ここにはこの殺人という行為よりも、むしろその行為に現れてくる以前の状態、それをここでは殺人の根という表現をしていますけれども、そこを見ているわけですね。その行為の動機となる心の状態であります。でこの問いの106のところでは、その殺人の根として妬み、憎しみ、怒り、復讐心で、この4つを挙げております。そしてこれを一種の隠れた殺人であると、そう記しております。これはですね、実会の拡大解釈とよく言われます。しかし、拡大、誇張しているわけではないと私は考えます。確かに殺人という行為には至らない。しかしそれがあるから行為にまで及ぶのであります。それがある以上、行為になるかならないかはこれは紙一重であると、そう申し上げてもよいのではないか。このような 殺人の根を持っている限り、私たちはいつ人を殺してもおかしくない、そのギリギリの綱渡りをしている、そう考えることもできるのではないかと思うんです。でこのことは、何もこの信仰問答が初めて言っていることではなくて、信仰問答以前に聖書がもうそのことをすでに明らかにしているわけです。例えば今日、読みました旧約聖書のレビ記の19章のところですね、ここには19章の17節のところ、心の中で兄弟を憎んではならないというふうにあります。あるいは18節、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならないですね。まさにこれがその殺人の根というものです。行為にまで至らないけれども、その心にある問題ですね。そのことがここで指摘されています。あるいはシュエスも、これはマタイによる福音書の5章3条の説教の中で、こういうことを言われます。5章の21節、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。ですね。ですから腹を立てる者、あるいはバカというもの、愚か者というもの、これも私たちの心の状態をそれに示しているわけですけれども、それがまさしくこの殺人の根である。いうことですね。で、ここで明らかにされているようなこの殺人の根、妬みであったり憎しみ、怒り、復讐心、でこれは皆さんも自分自身のことをこう考えてみるならば、誰もが抱くものだと思います。生まれて今日までこういった感情を持ったことのない人はおそらくいないと思います。それならば、少し表現は過激かもしれませんけれども、ここにいる全員が隠れた殺人者であるということにもなるんです。で、誰もこの罪を言い逃れすることはできない、正当化することはできない。このことを気づかせることが、やはり今日のこの信仰問答の一つの目的ではないかと思います。ですからこのように3つも問答を重ねて、この第6回が決して私たちと無関係ではないということをここに示しているんですね。さらにこの信仰問答に非常に特徴的な問答が、この問107のところです。問107をちょっともう一度見ますと、しかし私たちが自分の隣人をそのようにして殺さなければそれで十分なのですか？いいえ、神はそこにおいて妬み、憎しみ、怒りを断罪しておられるのですから、この方が私たちに求めておられるのは、私たちが自分の隣人を自分自身のように愛し、忍耐、平和、寛容、慈愛、親切を示し、その人への危害をできうる限り防ぎ、私たちの敵に対してさえ善を行うということなのです。で、ここではですね、単に殺さなければいいという、そういうこの消極的な意味でこの第6回を理解するのではなくて、むしろ逆ですね。隣人を愛し、また忍耐し、平和、寛容、慈愛、親切を示し、 また敵に対してさえ善を行うと。でこれは積極的に、この人を生かしていくという方向に、向かっているわけです。ただ殺さなければいいということではなくて、積極的に隣人を生かしていく、愛していくですね。それがこの十戒の求めていることなんだ、この第六戒が求めていることなんだ。そうこのところは私たちは解釈していかなければならないと思うんですね。でそこまで踏み込んでいかなければ、私たちは本当の意味でこの神様の戒めに生きることにはならないと思います。さて、ここからが今度私たちの現実の問題になっていきますけれども、当然ながらこのことが非常に難しいわけですね。先ほどこの殺人の根ということを言いました。妬みや憎しみ、怒り、復讐心、もうこれだけでも私たちはこの第六戒を守ることができないということが明らかなんですけれども、さらには敵でさえ愛するということですね。そこまでこう言うわけですから、もうこれは完全にお手上げだと、私たちに第六戒はもう無理ですということになるわけです。ですからこの第六戒というのは殺してはならないと、いやそんなこと簡単だと、私は別に人を殺したわけでもないとね、そう言ってこの簡単にこれをもう理解することはできません。極めて切実であり、非常に現実的な問題なんです。そしてこのことをもう少し現代に即した問題として理解していくならば、さらにこの第六戒が示す問題を私たちは深く知ることになります。それは例えば慈悲の問題であります。これは年間3万人がもう当たり前になっている、そういう深刻な社会問題であります。でこれも今日の信仰問答では問いの105のところでありますが、自分自身を傷つけたり自ら危険を冒すべきではないという部分ですね。これがこのことに当たるかと思います。神様に作られたもので、人は自ら命を絶つ唯一の生き物だと言われます。でかつて教会はこれを厳しく断罪しました。墓を分けたり葬りを拒否したりしたんです。しかし現代においてそのようなことはもちろんいたしません。自ら命を絶つ者の心理的また精神的病理を理解してのことであります。しかしこれはギリギリの発言であって、決して教会は自死を認めているわけではありません。家族の痛手も大きいんです。主の贖い、主の取りなしを深く祈らなければなりません。ドイツの改革派の牧師であるアルフレート・ラウハウスのハイデルベルク信仰問答による説教では、この自死の問題はもちろん安楽死、中絶、死刑、戦争、こういった問題をこの信仰問答のところで扱っています。非常に興味深いものがあります。教会では、中絶の問題はもう昔から反対の立場を示してきました。で、これが殺人であるということは明確であります。しかしご存知のように、 中絶は後を絶ちません。何の罪の意識もなく、そのような過ちは日々繰り返されております。また安楽死も、これは倫理的に非常に難しい問題でもありますけれども、本人や家族がそれを望み、積極的な治療、延命措置をしないで、なるべく苦痛をコントロールする仕方で自然の死に任せるという受動的安楽死は、これは認められるものであります。ホスピスなどはその範疇に入るかと思いますけれども、しかし自然死に至る状況でもないのに、望むままに薬物などによって死に至らせるという積極的な安楽死はもちろん認められておりません。こういった問題もこの第6回に入ってくるんです。また、合法的殺人というものがあります。つまり法律で認められている殺人です。それが死刑や戦争の問題であります。で、信仰に照らした場合、教会はそれを肯定することはできません。ただ聖書を読みますと、例えば旧約聖書などを読みますとね、死刑とか戦争に関する記述がいくつも出てくる。なんだ、聖書も死刑を認めてるじゃないかと、ね、戦争を認めてるじゃないかと、そういうふうにこう思う人もいらっしゃるかもしれませんけれども、それは間違っております。なぜならば、もうすでに私たちはイエス・キリストの救いを知っているからなんですね。そのような死に値する罪を許し、贖われるイエス・キリストの十字架と復活の御業がなされた以上、私たち人間がそれに代わって人の命をもって罪を償ったり、あるいは命を支配するということは決して許されないことなんです。で、それは創造主と被造物の境界を超える、まさに越権行為となっていくのです。先週、98歳で亡くなられた法学者の、壇道重光さんは、彼はキリスト者であります。カトリックの信仰をお持ちで、あの上智大学のイグナチオ教会で葬儀が行われました。彼は東京大学の名誉教授であり、また宮内庁では天皇の相談役もされた方であります。で、かつて最高裁の判事を務められてですね、当時は、もう今から30年以上前のことですけれども、裁判の再審制度を重視した人の一人でありました。再審って、もう一度裁判をしていってですね、ですから人を裁くということに大変慎重であった人で、それは、キリスト者であったということを聞くと、あ、なるほどと、納得するわけであります。また死刑制度に対しても彼は反対の立場でありまして、死刑廃止論を訴えました。私はその著作を読んではおりませんけれども、彼はですね、死刑も戦争も同じだと、そういうことを論じたそうであります。どうして死刑と戦争が同じなのかと、乱暴な議論は避けなければなりませんけれども、私はですね、その背後にはこの死刑と戦争とともに、それは 報復ということがその背後にあるのではないかと思うんですね。死刑制度、まあ、我が国にもこの死刑制度がありますけれども、これはある意味敵討ちであります。本来ならば自分がその加害者を自分の手で殺したいと、でもそれはできない、だから法的にその仇を討ってもらうわけです。報復です。ですから、そうでなければ気持ちが収まらないんです。極刑をもって償ってもらわなければ、理由もなく死んでいった家族が浮かばれない。多くの人々はそう考えます。でそれは加害者の感情を考えると、やはり当然そういう感情になるんですね。私も正直、もしそういう立場に自分が置かれたらどう判断するだろうか、これ大変難しいことだと思うんです。いや私は許せます、そう本当にはっきりと言えるだろうかですね。けれどもそれはやはり報復なんですね。復讐なんです。目には目を、歯には歯をという、これは、聖書の御言葉ですね。レビ記の第24章にこの言葉が書いてありますけれども、これを、まあ、思い起こす方もいらっしゃるかもしれません。目には目を、歯には歯、これ同害復讐法というふうに言います。同害、同じ害、同じ害をもって償うということですが、聖書にもそういう教えがあるじゃないかと。だから死には死をもって償わなければならない、そう考え、けれどもですね、これは誤解であります。目には目を、歯には歯を、これ聖書は決して復讐を認めているわけではありません。この御言葉は過度の処罰を禁じるものです。でこれは、まあ、イスラエルの社会正義に関するものですけれども、被害者と加害者とではどうしても被害を受けた者の感情の方が強くなるんですね。まあ、これよく言われるように、足を踏んでいる人は痛みを感じないけれども、踏まれている人は痛みを感じるわけです。でその被害者の意識に乗じて過度の処罰がなされたんです。2倍3倍にして返したくなるんです。でも聖書の教えはそれに待ったをかけた。目をやられたら目だけにとどめよ、歯を折られたら歯だけにとどめよ、それ以上やってはいけない。それ以上やるっていうことが実は報復の連鎖になるんですね。でそれを断つということがこの御言葉の意味、目的です。そしてまさにこの報復の連鎖こそ戦争につながってまいります。やられたからやり返す、今世界で起こっているいろんな紛争、シリアもそうですが、すべてそれは報復の連鎖。ご存知のようにあのニューヨークの、テロ事件以後、そこから、戦争へと発展して、イラク戦争へと発展してまいりました。一応イラク戦争は終結しましたけれども、その報復の連鎖は今なお続いています。あのイラクの人々の憎しみというものは非常に強いものがあります。報復、復讐からは何の命の実りもありません。 悪に悪で報いるならば、そこには悪しか残らないんです。ただ憎しみだけが増殖していきます。ではどうしたらいいのか。この悪に打ち勝つためには一体どうしたらいいのか。どうしたらこの連鎖を止めるのか、止められるのか。今日の信仰問答、ここに、問い105ですけれども、あらゆる復讐心を捨て去ること、本当に人間はこの復讐心を捨て去ることができるのか、答えはできません。私たち人間にはできないんです、この復讐心を捨て去ることは。けれども全能の神様がこれを可能にするんです。報復、復讐の連鎖を断ち切る道を神様が与えてくださった。それはイエス・キリストによって、イエス・キリストご自身がその命をもってこの悪の連鎖、報復の連鎖を断ち切ってくださった。あの福音書でシエスが十字架におかかりになられた時です。シエスは自分を十字架につけた人々を見て、父よ、彼らをお許しくださいと、彼らは何をしているのか知らないでいるのですと、そう言われました。報復ではなく許しの道を開かれた。もしそこでシエスが十字架から降りてきて、その神様の道からをもって自分を苦しめたその者たちを滅ぼされたら、私たちの復讐心はなお増長されたに違いありません。けれどもシュエスはそれをなさらなかったんです。それよりも敵を愛し許す命を与えてくださいました。このキリストによって、このよみがえりの命の中で、私たちのこの復讐心もまた溶かされていくのではないでしょうか。今日はロマ書の御言葉を読みました。ロマ書の12章19節以下のところ、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。なぜ復讐する必要がないのか。それは神様がなさるからです。本当の正義を持って、本当の公平を持って裁かれる神様がすべてをご存知であるからです。私たちが本当にこの裁き主を信じるならば、私たちは自分で裁くことから解き放たれます。悪に対抗するのは悪ではありません。そこには悪しか残らない。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。シュエスこそこの悪に打ち勝たれた真の勝利者であります。このキリストのうちにすべての勝利を見続けることが、そこにやがて命の実りをもたらしてまいります。そのことを信じて、キリストの命のうちに私たちのこれからの歩み、ただ復讐に憎しみに心を燃やしていくのではなく、それに打ち勝ってくださったキリストの命のうちに本当の勝利を見続けていきたいと願います。祈りを捧げましょう。 愛する天の父よ、私たちの罪の思いは誠に深いものがあります。憎しみ、怒り、妬み、あらゆる感情が渦巻いて自分ではどうすることもできませんけれども、それを克服し、なお私たちが人は許し愛することができるその道を、イエス・キリストはご自身の命をもって打ち開いてくださいました。このキリストの御業なくしてはこの世界はただ滅んでいくだけであります。どうかこのキリストの許しのもとに私たちを置いてください。この許しがすべての憎しみを断ち切り、復讐心を断ち切って、そしてこの世界に誠の平和をもたらすということ、そのことを覚えさせてくださいますように。またそのために私どもも祈り、このキリストの命を身に帯びて仕えていくことができますように、どうぞ導いてください。感謝願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の228番を、
Yeah.